人は誰でも死について考えるものですが、高齢になれば一層死を身近に感じるようになります。昨今では高齢者が人口の全体の3割に達するほどとなり、その存在がクローズアップされています。すべての年代に対する高齢者のイメージ調査によると、つまり若い人からお年寄りまで、高齢者に対してどういうイメージを持ってますかというこの意識調査をしたんですね。その意識調査によると、まずマイナス面としては、心身が衰え、健康面での不安が大きいとか、収入が少なく経済的な不安が大きい、あるいは周りの人との触れ合いが少なく孤独であるというイメージが出されていました。逆にプラス面としては、経験や知識が豊かであるということ、あるいは時間に縛られず好きなことに取り組めるというものがありました。実際に高齢者になってみると、会社一筋だった人たちは、社会的な責任から解放されて自由になった反面、生きがいがなくなったと感じるのではないかと思います。会社一筋の人たちは退職後に新しい関係や生活のリズムを作り上げるのが大変ではないかと思います。キリスト者は退職後もそれまでと変わらずに毎週日曜日の礼拝と交わりを中心とした生活が続きますから、生活が一変するということがないのはありがたいことです。今日はローマの信徒への手紙14章1節から12節の御言葉をもとに、高齢者の生き方を考えてみたいと思います。しかしながら、この生き方は高齢者にのみ当てはまるというのではなく、すべての人に当てはまるものであります。私たちは肉親やお世話になった人の死に出会うときに、死を意識するようになります。事故や病気のために肉親の死に出会った人は、それから死を意識して生きていくそうです。また、一方で、私たちは自分が何者なのか、どうしてこの世界に生きているのかを考える時があります。若い時に考えていたことを、しかし仕事が始まったり、あるいは子育てが始まりますと、もうそういうことに、を考える時間もなくて、一生懸命にこの日々を過ごすわけですが、また余裕が出てまいりますと、こういう疑問を持つようになってくるものであります。ローマの信徒への手紙の先ほど読まれました8節に書かれている言葉。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるとしても、死ぬにしても、私たちは主のものです。というのは、私たちがどのような存在なのかを教えてくれます。これは私たちが自分で望んでこの世界に生まれたのではなく、また望んでこの世界から去っていく存在ではないということを表しています。神様を知らない人にとっては、自分の存在が何によって保証されているのか、なぜ生きているのかという疑問は、心の奥底にある得体の知れない疑問でしょう。もし神の御言葉を知らないならば、私たちには生きているという事実だけがわかるにすぎません。しかしながらなぜ生きているかということはわからない。そうすると死は恐怖でしかありません。なぜ生きているかがわからなければ、死ぬということがわからないからであります。ところが、自分が自分のものではなくて、神様のものであるということがわかれば、死は神様が私たちをこの世界から、 神様の御国に招くことだということが理解できるようになります。このことは死の恐怖から解き放たれるということであります。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですという言葉が生きる原動力となるためには、この言葉を信じることが必要です。どうすれば信じることができるようになるでしょうか。それは9節に書かれている言葉にヒントがあります。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。という言葉です。キリストという言葉は、私たちを救ってくださる救い主を表す言葉であり、それはイエス様のことです。私たちのためにイエス様は苦しまれました。私たちのためにイエス様は罪人として十字架で死なれました。私たちのためにイエス様はよみがえり、希望を与えてくださいました。そして私たちのためにイエス様は今も父なる神様に取りなしてくださっています。このことを旧約聖書に見てみたいと思うのですが、預言者イザヤの言葉に次のような言葉があります。イザヤ書53章の言葉です。少し長いですがお聞きいただければと思います。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから、彼は苦しんでいるのだ。彼が貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。この予言の言葉に記されている彼とは、イエス様のことであります。イエス様が苦しみを受け、打ち砕かれたのは、私たちの背きや咎のためでした。イエス様の受けられた懲らしめによって、人間は神様との間に平和が与えられ、私たちは死を含む多くの恐怖から解放されたのであります。このイエス様を知ることによって、これは知識として知るということよりも、私たちの魂に、あるいは霊的に知ることによって、私たちは神様が私たちを作って、私たちは神様のものであるということを知ることができるのであります。この霊的に知るということは、ある意味では霊的に体験するということであります。イエス様と出会うということ。2000年前にこの人として生まれた人、イエス様。今この現代に私たちはその方のお姿を見ることはできませんけれども、聖書を通して私たちは出会うことができるのであります。神はエジプトで奴隷になっていた人たちを救い出すためにモーセを使わしました。そしてエジプトから脱出するときに、そのエジプトの軍隊に追われたのでありますけれども、葦の海というところまで来て、 もうこれ以上先へ進めないという時に、神は助けを与えたのであります。そこをモーセが渡っていこうとした時に、海が割れて、イスラエルの人たちはそこを通っていくことができた。そして追ってきたエジプトの人たちは、軍隊はその海に飲み込まれてしまった。このエジプトの軍隊というのは、私たちに絡みつくいろんな罪、私たちがそうありたくないと思っているのにそうなってしまう、諸々の罪を表していると言えるでしょう。神はそこから救い出してくださるのです。死の恐怖ですら私たちにこう絡みついてくるような、そういったものからですら神様は救い出してくださるのであります。そのために神様はご自分の御子であるイエス様を私たちに与えたのであります。イエス様を救い主として受け入れるならば、私たちが生きているこの存在の根源は神様にあるのであり、従って私たちは神様のものであることを信じることができるようになります。それによって私たちは愛の共同体の中に招き入れられるのです。互いに愛し合いましょうという、この言葉の通りの愛の共同体がこの地上に存在するようになったのであります。もちろん私たちは完全ではなく、その愛の共同体の中にあっても、やはりこの世のいろいろな誘惑といったものにさらされる存在ではありますけれども、それでもそこでは主の名が呼び求められ、主の御言葉が語られるのであります。そして人々は無償の愛を持って互いを尊敬し、互いを大切にする、そういう交わりの中に招き入れられるのであります。しかしながら、イエス様を救い主として信じた人たちであっても、また自分が死のものであることを知って、死の恐れから解き放たれたとしても、私たちは完全無欠の人間になったわけではありません。神様の無償の愛の交わりに招き入れていただきながら、互いに批判し合うことが起きないとも限りません。ローマの信徒への手紙のこの箇所には、信仰の強い人と信仰の弱い人の両方に対する勧告が書かれています。信仰の強い人とは、2節と5節に書かれているように、何を食べてもよく、日本的な言い方をしますと、お日柄に惑わされずに考えるキリスト者で、この人たちはキリスト者としての自分の良心に従って生活している人と言えるでしょう。一方で、その逆に、いろいろな戒めや規則を守らないといけないというふうに考えるキリスト者は、信仰の弱い人というふうに言えます。これを今日的な言い方に変えますと、次のようになると思います。信仰の強い人とは、聖書に書かれている数々の言葉を互いに愛し合う無償の愛で、神様がくださる無償の愛で愛し合うということを基準にして理解し、そのように生きている人。逆に信仰の弱い人とは、聖書に書かれている文字をその文字通りに生きようとする、している人というふうに言えるかもしれません。パウロはどちらがいいと言っているでしょうか。私たちは単純に考えると、 信仰の強い人になるようにとパウロは勧告しているように受け取ってしまうのですけれども、そうは言っていないんです。そこがこの今日の箇所の面白いところといいますか、私たちがよく考えなければいけないところだと思うんですね。パウロは信仰の強い人に対しては一節で勧告をし、信仰の弱い人に対しては十節で勧告をしているように、相手の考えを批判してはならないとか、相手を裁いてはならないということをどちらの人にも言っているんです。なぜならば、どちらの人にとっても9節にあるように、キリストイエス様が死に、そして生きたのは私たちすべての人の主となられるためだからです。そのように私たちの主となられたのであります。この主は私たちの上に君臨する支配者ではありません。イエス様がマタイによる福音書20章28節で、私は使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと言われたように、イエス様は私たちに使える主であります。そしてそのイエス様の生き方は私たちの手本であります。同じくマタイによる福音書20章26節で、イエス様は私たちに、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさいと言われました。このイエス様の言葉が私たちの生き方の基礎なのであります。しかし、この世の、付き合いの中では、会社でもそうですし、地域での付き合いにおいても、実にこのことは弱い生き方に思われてしまうわけです。人よりも自分の意見を通したいという思いがみんなあるわけですね。私が言っていることは正しいんだ。みんなそれを理解していないだけだと、こう私たちは思ってしまう。そこに、パウロのこの勧告の意味があるのです。信仰の強い人が信仰の弱い人を批判するというのは、自分の生き方が正しいと信じているからなってしまうわけであります。信仰が弱い人が、信仰の強い人に対して、あの人は聖書のこの言葉をちゃんと守っていないではないかと批判することも、やはり同じなのであります。なぜそうなるのか。やはり神様の愛を受けていながら、私たちがその愛を実践することができない存在であるからであります。そしてどうしてもやはり、この人よりも優れた存在であることを人に示したいという、何と言いましょうかね。この傲慢な心が私たちの中には残っているのであります。これはだけど、大丈夫ですよ。イエス様が再び来られた時には、その傲慢を根こそぎ取ってくださいますから、焼き尽くしてくださるんです。私たちのそういった罪を。だから私たちはそこでは清いものとされるのです。今、私たちは勧告を受けました。パウロからね。だから私たちはどう生きればいいかということを知ったのであります。そしてその方向に向かっていく、そのようにあろうとすることができるようになったのであります。でも、そのようになれないということも私たちは受け入れなければならない。私たちがそうできなかったとき、人を批判してしまったとき、あるいは人を馬鹿にしてしまった、心の中でもですよ。そういうときには、やはり私たちはそういう存在であるということを認めて、神様に お詫びをするということで許していただかなければならない。そうすれば神様は許してくださいます。また歩き出しなさいと、新しく一歩を踏み出しなさいと言ってくださるんです。それはいくつになってもですよ。もう私たちは明日がないと思っている人でも、このことをすることによってまた新しく生きる希望をいただくことができるのであります。死を恐れず召される日まで、この私たちの生が主のものであることを信じて、謙虚に、そして希望を持って生きていきたいと思うのであります。死から目をそらさずに、しかも死を恐れない生き方に、生を全うする秘訣、それは私は主のものである、主が私を導いてくださるという信仰に固く立つことであります。高齢になったからといって希望がなくなるのではありません。主と共に歩んでいくということ、その希望は召される日まで続くのであります。そして召された後も、今度は天の幕屋、まあ礼拝所で、それこそ神様と共に賛美礼拝することが許されるようになるのであります。私たちはそこに行くのです。このことを信じて毎日を豊かに生きていきたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は渡辺恵子姉妹の大切にした生き方、小さいものに使えるという生き方を通して、またパウロが勧告する言葉を通して、私たちの生き方を示してくださいまして、ありがとうございます。私たちが人を批判したくなるときに、どうか主イエス・キリストの苦しみを思い起こさせてください。主イエス・キリストが私たちのために死なれたことを思い出させてください。そのことによって私たちは再び愛の交わりへと戻されていくのであります。どうかこの世界が一日も早く平和を取り戻しますように、あなたの御力をこの世界へと及ぼしてください。そして今苦しみの中にある人々をあなたが救い出してください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。